個性で魅力開花。はい、こんにちは。魅力開花の専門家、山崎すみおです。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。ということでね、これが流れてるのはちょうど7月の1日。
はい、始まりました。7月が、
ね、早いもので7月です。この間明けましておめでとうって確か言ったはずなんだけどなみたいな。
ねえ、時の流れは早い。
早いよね。
皆さん思ってると思いますが。
本当にね、なんか毎日、まあ、ねえ、本当大事に過ごさなきゃ毎日っていうのを反省するとこなんだけど、7月っていうと、まあ世の中は七夕。
うんうん。
ね、七夕祭りが有名なね、地域もあったりもしますけど。
そうですよね。
あとはさ、ね、ちっちゃい、私なんかはほんとちっちゃい時、近所で、うん、あの竹林のところから笹もらって。
いいですね。
うち庭にもあったの、笹、
そういえば。
沖縄笹ない、あんまり。
ないと思います。
今、ほっと思った。
でも、
そういえば。
でも、笹は、なんかお店とかにはあるので、自然で取ってきてるのか、どっかから。
山にあるのかな。沖縄の山にも刺さって。
でも自然の竹は見たことないですね。
私も今沖縄は頭で浮かべたけど、どこに刺さ生えてんだと思う。
山奥にあるのかな。
確かにどっかにはあんの、あんかもね。
ね、一応ね、竹自体は、笹の葉自体は見たことありますからね。
まあ、うちの方はね、まああるし、まあ幼稚園なんかだと、一部枝ずつ、もらって、そこに飾り付けして、持ってくるとか。
なんて豪華な。
こうしてて、またうちもよく庭に大きな、笹の葉を、笹の葉というか竹っていうか笹を飾り、くくりつけてもらって、そこに、折り紙で作った飾りとかね、短冊とか、よく飾って、みんなで花火したりとか。
ああ、いいですね。夏ですね。
子供たちがちっちゃい時も、そんなことしたり。
はいはい。
かな。だけど、もうね、七夕なんて、なんじゃいっていうようなお子さんしかいなくなったし。今多分、笹の葉なんて家の中持ってきた暁には、猫のいい猫じゃらしになるだろうし。
そうですね。猫ちゃんが一番喜びますね。あの、形ね。
そうそうそう。なのでね、もう今はやらなくなっちゃったけど、まあ、そんなんで、またね、ちょうど、そんな話をしてて、まあ、今年1年生に上がったお子さん、小学校ね、1年生に上がったお子さんや、幼稚園に初めて入った、保育園に初めて入ったお、あ、保育園はまあ、夏休みってそんな長期じゃないね。幼稚園に入ったお子さんなんかにとっては、ここで初めての、だいたい1ヶ月半ぐらいかな、夏休みっていうとね、7月の真ん中から8月いっぱい。そうだよね。だまあ短いところでも1ヶ月は、まるまる8月は多分休みだから、ほとんど1ヶ月ぐらいはお休みになる。そういう時期。と、多分子供たちにとっては、初めてこう、ね、学校に行かなくていい毎日が始まる。幼稚園に行かなくていい毎日が始まる。
はい、
だからせっかくこう慣れてきた規則正しい日々が崩れる。まあ、第一かもんは、まずゴールデンウィークなんだけど、ゴールデンウィークはまあそんなそこまで1ヶ月もね、そこらもないから、まあすぐ多分修正できるんだけど、今度本当1ヶ月なので、そこをね、なかなか親御さんとしては、親もね、寝坊できるから、ラッキーっていうのもなきにしあらずかもしれないんだけど、でも、何が怖いって、それ、夏休み明けた時に、その、またの学校に行く生活にも、なん、生活リズムを戻せなくなっちゃう子供がいたりとか、夏休みの疲れすぎで、ちょっと体力が落ちちゃうお子さんがいたりとか、あとは、宿題をね、ちゃんと計画的にやらない。で、31日にピーピー泣きながらやることになっちゃうとか、あるあるなので、ぜひね、お子さんの個性によっても、その宿題のやらせ方って違うんですけど、ギャーギャー言って、やるタイプ、 の子もいれば、
はい。
ほっといた方が、自分で計画を立てさせた方が、やるタイプの子いれば、一緒に、なんていうの、やってあげる方がやるタイプの子。だママもこの勉強するからとか、ママもこっちで本読んでるから、まるまるちゃんはこのドリルを3ページやろうね、みたいな感じで、一緒にいるよっていうのを分からせてあげながらやってあげる方がいい個性の子とか。自分のお子さんがちょっと人見知りタイプだなとか、仲間に入るの苦手だなって思うようなお子さんだったら、ぜひ一緒にやってあげるタイプの方がいいと思います。で、どちらかというと、結構計画的にパッパ何でもできちゃうタイプとか、すごくこう、普段から自分一人でやるということを尊重というか主張するタイプのお子さんだったら、自分でちゃんと、その夏休みに入った時に宿題を、計画表を作らせてあげるといいと思います。今日は何ページ、もう作っちゃうんです。で、そうするとね、その通りに動きたくなるんです、個性なので。で、何を言っても、ママが何を言っても、言うことを聞かない子
はい、元気な。
は、痛い目に遭ってもらってください。これ本当の話で、これはうちの山崎家のエピソードの一つで、一番下の子がね、小学校1年生の時、うちはその何を言っても言うことを聞かない個性を持ってる子です。ちょっと1年生にしては、これは量多いんじゃないと。私3人子供育ててる、来てる中の一番下じゃない。だから、これは多いよなっていう量の宿題が出たの。ドリルも丸々一冊やりな、あの、全部やり直しで答え合わせみたいなのとか。うわ、これ、今までに人一番多いなと思ったんだけど、まあ、いくら言っても宿題もやらない。すんねんと。で、もう、私も、もう、途中から全然何も言わないし、自分も忘れてたというか。だから、はっと気づいたらもう、夏休みラスト何日？3日とかその世界。で、そんなんで終わるんかいっていうような。ともかくすごい量で、でも泣きながら3日間、ほぼ徹夜に近い状態で終わらせたことがあったのね。それが小学校1年生の時。
す
痛
ご
い。
いやりき
ま
り
さ
ま
かに痛い思いをした。そしたらその次の年は、
した。
ちゃんと自分で、ここまで、何日までに終わらせるって決めて、で、全部計画を立ててやったの。それからちゃんと夏休みの宿題とかそうやって終わらせるようにして。一回痛い目合うとこの人ちゃんとやるんだって。
結構変わりますね。学びがすごいですね。
で、真ん中もそういう個性、何を言っても聞かない個性を持ってる割には、まあ、なんていうの、持ち合わせてる個性が割とちゃんとしっかりやらなくちゃコツコツタイプを持ってるせいか、真ん中は割と、ほっといても、ほっとくばほっとくなりで自分のペースでパッパとやっていくんだよね。もうだ真ん中に対してはその宿題やれやれやれっていうふうに言った覚えがなくて。上のお姉ちゃんはもう自分で本当にもう黙っててもやるようなタイプだったし。一番下だけは言ってもやらない。もういいやって。痛い目あったら次の時から本当ちゃんとやるってい
すごい、皆さん本当バラバラですね、個性
う。
それぞれなお子さん。
そうなの。だから皆さんもね、ぜひ自分のお子さんが、私が今言ったようなタイプとかだったら、まあ一年目でね、一年生で、まあほっとくの嫌だなと、痛い目合わせたくないなって思うようだったら、言っても聞かないようだったら、ちょっと首根っこ掴んでも、でも、やりなさいって、こうなるのよっていうぐらいのことを、ちょっと、なんで宿題をやらなきゃいけないかっていうことをちゃんと教えてあげたら、やると思う。それと、あと、どれからやりたい？例えば、国語算数、自由研究とかって、まあ、出ると思う。何種類か出ると思う。あと、絵を描けとかあるかもしれない。絵日記があるかもしれないけど、どれから片付けたい？まるまるくん、まるまるちゃんはどれからやりたい？それで自分で選ばして、で、一個ずつできたら、すごいね、すごいね、すごいね、っていうオーバーリアクション。じゃあ、次の日は何ページまでやろうね、みたいな。できるかな、みたいな。やりなさいはな、言わないようにして。そんなような感じでやっていくと多分、やると思う。ただ、
よく
まあ、
言うという。
私みたいに痛い目に遭えよっていうふうに覚悟を決められるお母さんはぜひ、一度それをやって、来年どうなったか私に教えてください。
母さんも乗り越える夏ですね、これは。
まあね、三人とか育ってね、私みたいに三人目とかのお母さんだって意外と動画座ってるから、どうにか何べみたいな。でも一人目のね、お母さんとかだと本当心配になっちゃうと思うんで、まあ何かあったらぜひ私のインスタにダイレクトメールください。お子さんの声で宿題のやり方をお話ししますので。ということでね、まあ夏休みね、本当いろんなとこに行って楽しいね、旅行やらなんやらいっぱい一番楽しい時だと思うので、皆さんね、家族の楽しいコミュニケーションの時間もいっぱいとって楽しんでくださいということで、今日はこんなお話で、また次回も夏休みの過ごし方などもお話をしていきたいと思います。ということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。